かけはお手紙でした。静岡のおこんのを勤めてたお茶屋に届いた物部のからの短いお手紙。洗濯狐の末裔、やっと見つけたっすよ。物部のに来て、お洗濯屋をやらないっすか。それだけのお手紙です。お手紙の他には、鍵が一本、それだけしか、封筒には入ってなくて。だけど、おこんは、信じようって、言ってみようって、思ったんです。だって、おこんがやかしなこと、洗濯狐だってこと、今はこんな世の中ですから、ひたすら隠してましたから。上手に隠して隠して隠して、だからいつでも一人ぼっちで。それなのに、お手紙で言い当てられたから。だからおこん、きっとこれは、物部野の土地の神様からのお手紙だなって思ったんです。もしもそうなら、おこんには、必要とされるだけの理由が、洗濯狐のお仕事が、きっと、物部野に待ってるんだろうな、って。そう思ったら、もう、止まらなくなって、すぐに行ってみたくなって。おこん、生まれて初めての旅の支度をしたんです。それは、やっぱり、怖かったです。何せ、あの四国に渡るんですし、鉄の橋が、もうかかってるって言ったって。え？鉄の橋って、どういうこと？ですよね。狐でもない限り、あんまり知らないお話ですよね。あのですね、おこんのトト様、おこんよりずーっとお洗濯上手な洗濯狐は、もともとは四国の出身で、だけど四国を追い払われて、それでやむなく静岡にまで逃げてきたんです。誰にですか？それはとても強い力を持った人間の王様、空海弘法大師という方にです。弘法大師はこともあろうにタヌキの味方だったんですよ。ポンポコどもに言いくるめられて、物部野から四国から狐たちを追い払ったんです。獣の狐も、ヤゴも、千個も、どころか稲荷狐まで。 鉄の橋が本州と四国にかかるまで四国に戻るはまかりならんって、そう言って狐を追い出して、トト様も他の狐たちも、それはそれは大変な苦労をしたそうです。土地のあやかしと相争ったり、人間たちにも追われたり、安住の地はなかなか見つからなかったそうで、みんなで暮らせる住みかを探して、凍った諏訪の湖を一列になって渡ったり、人間を無理やり追い払ってしまい、三年味噌をつけて焼いた杵で返り討ちにされたり、大阪の松原という土地でこそ人間に温かく迎えてもらったりしたそうですけれど、そうした例は本当に稀で、おこんのトト様も苦労した方の狐でした。追われて追われて、逃げて逃げて、けれども少しも悪いことをせず、お稲荷様を見かけるたびにお供えをして、そうするうちにトト様の徳が満ち足りて、下尖りの割小塚のお稲荷様の境内で急にコーンと人化けの、人間の姿に化ける術を使えるようになったんです。その時に宮司さんにいただいたのがその浴衣。旅の方が今着てらっしゃるトト様の浴衣なんだそうです。浴衣とご飯をいただいて、人のしきたりを教わって、そうして次にトト様は、あら、やだ、おこん、自分の話をベラベラと、ああ、天才の悪い、恥ずかしい、こんな話、誰にも聞かせたことがないのに、どうして旅の方にだけ、聞かせてほしいって、おこんの身の上話をですか？どうしてそんな、はい、ですね。そうなんですね。言われてみたら、旅の方もおこんもこの物部野に流れ着いてきた者同士、仲間、嬉しく感じます。仲間なんですね、おこんと旅の方は。嬉しい、嬉しくてぼーっと温かな気持ちがします。物部野に来て初めての仲間、お友達、なんて素敵なことでしょう。意外って何がです？こんなに聞き上手さんなのにって、それはだって静岡の時は覚えていてくれたんですね、おこんがさっきお話ししたこと。 はい、そうなんです。隠れるように暮らしてたから。目立たないよ、トト様とも、カカ様とも離れて暮らしてましたから。だからおこんは一人ぼっちで、この物部野に来てからも、やだ。そういえばお話、少し迷い道してしまいましたね。鉄の橋を渡って四国に入って、バスに乗ってこの物部野にたどり着いて、そうしたらもうこのお店ができていたんです。あ、ここなんだって、ここがおこんのお店なんだってすぐに分かって、だから封筒に入ってた鍵を入れたらガチャリ回ってお話としてはそれだけです。お手紙をくれた神様ですか？残念ですけど、今はまだお会いできてないですね。きっと可愛らしい神様だって思うから、おこん一度はお会いしてちゃんとお礼を言いたいんですけど、けど会えなくても求められてることはわかりますから。それ以来こうしてお洗濯屋をしているんです。そうすることがお仕事ですし、おこんの性手もありますからおこんは洗濯狐です。この物部野に来るものがあやかしであれ人であれ、抱え込んでる汚れを、よどみを、お洗濯するお仕事です。抱え込んでいるものを落としてしまえば、その方は新しい一歩をここから踏み出します。おこんはそれを見送るだけです。落としたいものを落とされて身軽になったその先に、洗濯狐の居場所はきっとありません。だからおこんはここでもずっと、そうですね、旅の方がおこんの仲間に、お友達になってくれた。おこんはもう一人じゃない、一人ぼっちの洗濯狐じゃない。なんて嬉しいことでしょう、なんて幸いなことでしょう。いえ、噂を思い出したんです。静岡にまで伝わってきた、ここ、物部野に関する、もう一つの噂を。この物部野に、家を持つ者には、必ず幸いが訪れる。で、そんな噂を。その噂も、おこん信じてなかったんですけど、本当なのかもしれませんね。お店とはいえ、おこんここで暮らしてますから、家っ ですし、だからこんなに素敵な幸いが訪れてくれた。なんて素敵なことでしょう。旅の方も幸せになりたいのなら、ここに、この物部野にお家を持つと。いえ、何でもありません。すみません、いきなりそんな。旅のお方にお家を持つとか、そんな、巣作りのお願いみたいなことを言ってしまって、天才の上に。悪くないかもですか。何が。この物部野にお家を持つことかですか。悪くないなら、本当に悪くないですね。悪くないどころか、とても素敵な。そんなことより、そのですね、 お話ししましょう。優しいあなた。お話をして、いつか眠って、そうして、一緒に目覚めましょう。あなたの眠りは、きっと、おこんが守ります。だから、お話を聞かせてください。あなた自身のお話を、あなたの旅のお話を、はい。おお、そうだったのですね。よかった。まあ、そんなことが。いえ、どうか続きをお話しの。
Mm-hmm.